ヤコブはエルサレム教会の代表として信仰ゆえの試みと刑罰に遭っている信者たちがその中にあって恐れることなく、ひるむことなく、ますます忠実に歩めることを、歩み続けていくことを願ってこの手紙を送ったわけです。彼らを励まし、彼らを慰めるためです。試練を喜ぶようにと。しかもヤコブはこの上もない喜びと思いなさいというふうに進めたわけです。つまり気乗りせんけど喜ばなあかんねや、嫌やけどそんなふうに言われたからせないかんねやと、そのような喜びを彼がここで教えたわけでないということを我々前回見たわけです。いろんな疑いとか不満とか失望というものも捨てて、心の底からその試練を喜ぶ。確かにこれだけ聞くと非常に難しく思うわけですが、実際に我々の信仰の先輩たちはそのことをしてきたんです。そしてヤコブは私たちにどうしたらそのような歩みができるのかということを我々に教えてくれてるんです。考えてみてください。皆さん、どんな試練があっても、どんな困難があっても、目の前が真っ暗になっているような、そんな状態でも私たちはそれを喜ぶことができるんです。しかしそのために私たちは大切なことをしっかりと覚えておかなきゃいけないんです。そのことをヤコブは私たちに教えてくれているわけです。どうしたらいいのかって、それは私たちがなんで試練が与えられるのか、その試練の目的というものをしっかり覚えることが必要なんだということをヤコブは私たちに前回も語ってくれました。というのはこの試練という言葉、この言葉には良い意味と悪い意味があるんだということを前回見たわけです。そしてここで使われているのは我々にとって有益な目的、また影響を持った試み、つまりあなたは私にとって大切なことをしてくれる試練、そのことをヤコブはここで私たちに教えようとするわけです。信仰の父と言われているアブラハムも、イスラエルの民も、モーセも、ダビデも、みんな同じようにさまざまな試練に出会いました。何のために神様はそのような試練をお与えになったのか。それは彼らの信仰を成長させるためでした。で、そのことをもう少し詳しく見ていく前に、で、皆さんね、間違いなく私たちは日々の生活においていろんな試練を経験します。この日はすごく喜んでたのに、次の日は全く違うことが起こる。もう我々も信仰生活を歩んでいるときにそのことを繰り返し経験したわけです。例えば日曜日に我々が教会から帰るときにはものすごく喜んでいるのに、次の日には全然違うことが起こるって。試練というものは確実に私たちのうちに訪れてくるものです。しかし我々はそのいった試練ということを考えたときに、ヤコブがここで教えてくれているその目的をしっかり覚えること、それ以外にも私たちがその試練を喜ぶことっていうのは可能なわけです。例えば、なんで我々がそういう試練に遭うのか。その時に私たちがまた覚えるべきことっていうのは、ちょうどイエス様がこんなことをおっしゃった時がありました。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉を守ります。イエス様がこんなふうにヨハネの15章のところでお話になっている。 15章の18節から今20節までをお読みしたわけですが、何をイエス様がおっしゃったのか。あなた方が迫害に遭うっていうのは、あなた方が救われてるからだったんです。人々が私を迫害したように、救われているあなたたちも迫害するということをイエス様はお話になったんです。そしてペテロはペテロ第一の手紙の4章のところでもこう言います。12節から13節見たら、愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れるときにも喜び踊るものとなるためですって。こんなふうにペテロ第一の手紙の4章の12節と13節のところで教えるわけです。ペテロが私たちに教えてくれたこと、今ヤコブが教えてくれているように、苦しみには目的があるんだって。どんな目的か、彼が言ったようにあなた方を試みるためにって、あなた方をテストするために。実はそのことをこれからヤコブの手紙の中で見ていくわけですけれども、そういう目的があるということをペテロ自身も言っているわけです。そして彼はこう続くんです。何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、つまりここでペテロが言っていることというのは、苦しみやそういった試練というものは主によって与えられているというんです。もちろん神様は目的を持って与えてくださった、今見たわけです。しかし同時に我々は覚えておかなければいけないのは、いろんなことが私たちの生活で起こってくるときに、神様がそういったものを私たちに与えてくださっているんだというんです。なぜか。それはあなたや私に実はこの訓練が必要だからです。神様はあえてそういったものを私たちに与えようとしてくださるんです。三つ目に私たちがこのペテロのところから教えられることというのは、苦しみは特権だというんです。キリストの苦しみに預かれるのですからってこう言うんです、ね。我々はキリストと一つにされた。罪が許されて救われたって。故に私たちは迫害を受けるんだ。キリストを迫害したように、さっきお話したように。我々のうちにキリストが住んでいる故に、世は私たちを迫害するんだって。だから私たちが苦しみに出会うときに、試練に出会うときに、これは本当に神様から与えられた特権なんだって。世の人々は私たちのうちにキリストを見るからなんです。そうやって考えたら皆さん、そのために我々生きてるんですよ。我々はこのイエス・キリストこそが誠の神だ。イエス・キリストこそが誠の希望であるということを世の中の人々に教えようとしてるんです。そして人々は私たちのうちにキリストを見ればほっとかないんです。迫害するっていうんです。だから人々はそのことを神様に感謝したんです。だって自分が生きている目的を達成しているから。生かされている目的を自分は果たしているからです。四つ目に私たちはこのペテロがの手紙を通して教えられることっていうのは、主からの報いを私たちはいただくということです。むしろキリストの苦しみに預かれるんですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れるときにも喜び踊るものとなるためです。13節の後半のところに出てきます。もう我々はペテロの手紙の中で学んできたわけで、詳しい説明はしませんけれども、少なくとも私たちはもう一度この御言葉から覚えておかなきゃいけないことっていうのは、神様の素晴らしい祝福が私たちにも約束されてるんです。どんな祝福か、喜びです。そのことをペテロが言うわけです。キリストの栄光が現れるときにも喜びを踊るものとなるためだって。現れるときにも喜ぶんだって言うんです。つまり、イエス様にお会いしたときに我々は素晴らしい喜びを持つし、その喜びを持って永遠をキリストと共に生きていくわけですが、お会いする前も、私たちは神様から与えられる喜びを持って生きていくことができるんです。いつなんでしょう？今です。この地上において私たちはそのような喜びを持って日々の生活を歩んでいくことができるんです。そのことをペテロはここではっきりと教えてくれたわけです。三条の説教の中でイエス様がこんなことをお話になりました。義のために迫害されているものは幸いです。 天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪行尊厳を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。マタイの5章の10節から12節のところでそのようにイエスもおっしゃった。もうお分かりでしょ皆さん、ね、あなたや私が主に対して熱心に忠実に生きていこうとすれば、世の中は私たちを迫害するんです。なぜ迫害するか。私たちのうちに働いてくださっているイエス様を見るからです。イエス様を世の中が見るときに黙っていないんです。この世を支配しているサタンは、このイエス・キリストが憎くてたまんない。だからあなたや私のうちにキリストが見えれば見えるほど、世はほっとかないんです。様々な形で私たちを迫害します。しかし我々がそういう時に覚えるべきことっていうのは、この迫害は、決して無駄にはならない。自分にとって有益であるし、そしてその迫害に、神の助けによって勝利していくときに、我々は神様から素晴らしい褒美をいただくんだということを教えてくれているわけです。ですからこれだけの理由を見ただけでも、我々はいろんな迫害の中にあっても、神様を見上げて神様を称えることができます。このような約束がもうすでにされているんですから。そしてヤコブは、このヤコブの手紙の中で、今ペテロも私たちに示してくれましたけれども、すべての試練というのは、いろんな理由があるけれども、いろんな神様に感謝する理由はあるけれども、その中でも、しっかりと私たちが覚えておくべきことというのは、私の信仰を成長させるために、神様が与えてくださっているものであるって。だから、恐れないで、不平や不満を言わずに、しっかりと主を見上げるようにと、ヤコブは進めるわけです。試練っていうのは私たちの信仰を成長させるって。確かに皆さんこれ頭でよく分かっていることだと思います。何度もそのことを私たちは聞いたって。でも正直言って、試練に直面したときって、なかなかそんなふうに思いません。でしょ？私たちがやっぱり望むことっていうのは、そういう試練のない生活。そういう生活をどっかで期待するものです。苦しみがなければ、問題がなければ、ありがたいのになと。そんな人生こそ、何かこう、神様から祝福された素晴らしい人生であるように思えてしまうかもしれない。パウロの人生っていうのをちょっと振り返ってみるとね、皆さんね。イエス様を信じる前の人生と信じてからの人生っていうのはもう全く、異なります。運命の差です。イエス様を信じる前のパウロっていうのは人々から尊敬を受けてました。イエス様を信じてからのパウロっていうと、人々から命を狙われました。人々から、あざけられました。彼自身のその言葉を借りると、彼はこんなことを自分の人生について語っています。私の労苦は彼らよりも多く、労に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠れぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがありますなんて。コリント第2の手紙の11章の23節。から28節までを今お読みしたわけですが、コリント第2の11章の23から28。大変な 信仰生活をパウロは過ごしたわけです。今、例えばこれ見ててもね、皆さんね、感じません？もしあなたがこのパウロの立場だったら、何回私たちは神様の前にどうしてですかって叫んだことでしょう。また叫ぶことでしょう。だってパウロの人生っていうと、ここにあったように人からは騙されるし、船旅をしてるとその船は難船するし、旅をしてたらいろんな問題がやってくるし、いろんなそういう私たちがありがたくもない不幸と呼ぶような出来事が次から次に起こってるわけです。偽兄弟の愛、偽兄弟のなんてクリスチャンだと言いながら実はそうでない者たちからいろんなひどい目にあったり、眠れる夜を過ごしたって経験あります？皆さん辛くって夜もなかなか眠れないような苦しみが、飢え渇きを彼は経験したって、寒さに凍えていたって、おそらく我々の誰もが経験したことのないような苦しみというものを信仰者パウロは経験しました。彼はそのような外からの迫害だけじゃない、心の中を彼は表現しているわけです。いろんな教会の自分が働きを成した、神様によって用いられたその働きを覚えるたびに、いろんな人々の顔が浮かんできて、その人たちのことがいつも心配で仕方がなかった。どうしてるかなって、あの人はどうなってるかなって、その上に彼は病を患ってたんです。人々の病をパウロは癒しました。しかし自分の病、彼を癒すことはできなかった。このパウロは自分の病を癒せなかった。しかしパウロはその病が癒されることを望んだんです。そしてそのことを主に求めました。しかし癒されなかった。こうやってパウロ、信仰者パウロの生涯って見たときに、皆さん、大変な生涯を彼は送りました。でもね、驚くべきことは、この中でパウロ自身が神様に愚痴を言ったり、不満を言ったり、神を呪ったりしてはいないということなんです。なんでそのような目に遭ってながら彼は神様を見上げて神様を称えることができたのか、賛美することができたのか。それは、こういった試練の目的を知ったからです。そういった試練というのが実は私のためなんだということを彼は知ったときに、例えばこの病について、彼はもうそれ以降神様の前にそのことを祈り求めることをやめました。確信したんです。神の最善をなされるって。神様は間違いを犯されないって。神様はあえて私のためにこの病をくださった。神様は私のためにこの試練をあえてくださったんだって。これは神様からのものなんだということが分かったときに、そのときに彼はそういった試練に勝利してるんです。残念なことっていうのはね、ある人はいろんな試練に遭遇するときに、これは神様が私に対してなしておられる腹いせであると、そんなふうに思っている人がいます。自分の行ったその悪に対して、罪に対して神様が自分に罰を与えたんだって、そんなふうに聞いたことありません？そういうことを言っている人たちのこと、仕方がないねって。これはこんなことしたから神様私に、これはクリスチャン的じゃ全然ないんですけど、罰を与えたんやって。どうもそういう考え方っていうのは私たちの中にありますでしょ？そういう中で我々生まれ育ってきたんですから。罪を犯すと悪いことすると必ずそれに対しての罰が来るって。そうすると私たちは試練っていうものを見たときに、これは神様からの罰だっていうふうにみんな思うわけです。そうすると喜べない。 もちろん聖書の中を見たときに罪を悔い改めない信仰者に対して神様は懲らしめを与えます。それはその罪から離れて正しい方向に歩むためのものです。しかしここで言われているのは懲らしめではなくて試練なんです。ヤコブが私たちに教えてくれることっていうのは、我々が神様に対して失敗しながらでも、悲しいことに罪を犯さないようにと私たちがどんなに強く願って歩んでも、様々な罪を犯してしまう。その罪を神の前に告白しながら我々は生きていくわけですが、その中にあって、そういう生活の中にあって、いろんな苦しみや悩みというもの、問題というものを我々は経験していくわけです。でそういった時に私たちは、これは神様からの罰なんだと思ってはならないんです。だってそれは間違ってるから。そんなことを御言葉は私たちに教えてない。そんなことを世の中の人たちは言うかもしれない。神を知らない人たちは言うかもしれない。聖書はそう言ってないんです。試練はあなたのために神様が与えてくれたものだって言うんです。だってね、皆さん。我々に対する神様の裁きというのはもう終わったんです。神様はあなたや私の罪に対してそれを仕返してやろうなんて、そんなことを微塵たりとも思っておられない。それであったら神様じゃないんです。もう我々の罪はイエス・キリストによって清算されたんです。我々のすべての罪はもうすでに許されたんです。創造主なる神様は、誠の神はあなたや私のすべての罪を知っておられ、そのすべての罪をこのイエス・キリストの上に負わせ、そして我々に代わって彼を裁かれたんです。この救いの御業によってあなたや私のすべての罪が完全に永遠に許された。許された私たちに神様は罰を与えないんです。だから私たちは、罪の裁きに遭うことがないんです。こんな裁かれて叱るべき私たちを愛してくださっている神様、罰を与えることはないんです。何をじゃあ神様は私たちに望んでいらっしゃるのか。ちょうど親が子供の成長を望むように、神によって救われたあなたの信仰が成長していくことを神様は望んでいるんです。そしてそのために神は試練をあなたに与えてくれているんです。ですから私たちはこの目的というものをしっかりと覚えなければならないんです。ね、あなたがそれを疑ってしまうときに、おそらくその疑いの気持ちをあなたのうちにもたらした思いというのは、ひょっとしたら先ほどからお話しているような、神は私の罪に対して罰を与えるようなお方なんだという、間違った神観がもたらす。その可能性が大きいです。ヤコブは言いました。喜びと思いなさいって。彼は私たちの意思に対して働きかけるんです。我々が喜びの態度を取るという、そのような選択をはっきりとするようにという、そのことを命じているんです。いいです、皆さん。ヤコブがここでまず私たちに教えてくれていることっていうのは。いろんな試練に遭うときに、その試練はあなたにとって決して無駄でもないし、マイナスでもない。あなたを苦しめて神様喜ばれるんじゃない。神はあなたを愛する上にあなたを成長させようとしていらっしゃる。そのために試練をくださっているんです。だからその約束を覚えて、その目的を覚えて、主よ、すべてのことは私には分かんないけど、しかしこの約束がありますからあなたを伝えます。そういった信仰者、そういった信仰の態度こそ私たちに必要なものです。そして3節、4節のところ、我々がこう見ていきますときに、ここに、その我々の信仰というものがどんなふうに成長していくのかということをヤコブは教えてくれるんです。いいです。試練というものは私たちに対する神様からの素晴らしい贈り物だということを繰り返し見ているわけですけれども、 神は私たちの信仰が成長することを望んでいらっしゃる。どのように我々の信仰がじゃあ成長していくのか、その過程というものをヤコブが教えてくれるわけですが、見ていただきますと、信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからだって、こんなふうにヤコブが教えます。まず我々の信仰でどのように成長していくかというと、最初に必要なのは信仰の試練が必要なんです。これによって我々の信仰は成長していく。でここで信仰が試されるとというふうに記されてますけど、この試されるという言葉は新約聖書の中ではここともう一箇所だけ出てきます。それはペテロ第一の手紙の一章の7節のところにこの言葉が出てきます。でそこを読みますとこうあります。信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。つまりペテロの御言葉を見るときに、ヤコブがここで言わんとしている信仰が試されるというこの試されるという言葉がよくわかるんだよ。どういう意味かというと、それは我々の中から不信仰を除いていくという働きをするんです。いいです。試練が与えられることによって、あなたや私のうちから不信仰が神様によって取り除かれていくんです。別の言い方をすると、我々が罪から清められていくために神様はこういった試練というものを与えるというんです。金から不純物が除かれていくように、私たちのうちにある罪を神様は除いていってくれる。試練というものによってそれをなすというんです。詩編の著者がこんなことを詩編の119編の71節のところで言います。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれで、あとご存知です、あなたの掟を学びましたって。詩編の119編の71節のところの御言葉です。苦しみにあったことっていうのは私にとって大切な幸いなことだったって。というのはそれによって私は大切な大切なことを学んだからって、ね、彼はちゃんと分かってたの。試練というのは実は私の成長になくてはならないものなんです。試練を通して我々は清められていくんです。だってね、皆さんね、試練に遭遇したときに我々は、試練がなかったときは自分の知恵とか力とかに頼って、また経験に頼って生きてきた私たちが、試練に遭遇するとできないってなるわけですから、初めて私たちはその時に神様の方を見て神様の方に助けを求める。そうして私たちは自分の今までの歩みがいかに自我に満ちたものであり、プライドの高いものであったかということに気づかされるんです。そしてへりくだるんです。悲しいことに我々はまたその後問題がなくなっていくと、また自分の力や知恵で歩んでいこうとします。いろんな試練を私たちが受けるときに、無理だっていうことを我々が気づくときに、できないということに気づくときに、私たちは感謝なんです。だって我々は本当の自分に気づいていくからです。我々はどんなときにも神様の助けがいるわけです。それに残念ながら我々はなかなか気づかないんです。試練がそのことを気づかさせてくれる。神様はだから私たちに様々な試練というものを与え、その試練によって私たちをますます清めていってくれる。我々からそういった神様を頼るんじゃなくて自分に頼るといったような不信仰を除いていってくれるんです。こういうふうにして神様は私たちを成長させてくれるんです。二つ目に、我々はそのような試練を通して忍耐というものを学んでいくんです。信仰が試されると忍耐が生じるって、忍耐があります。忍耐を学ぶんです。この忍耐という言葉はよく我々が言う、その人に対する寛容であるとか、人に対して辛抱するというような、そういう忍耐とは違います。この忍耐と訳されている言葉というのは、下にという言葉と留まるという言葉が合成されたもの、耐え忍ぶなんて意味を持った言葉です。つまりこの言葉が持っている意味というのは、外部からの困難に耐えていくとか、その問題というものに対して逃避するんじゃなくて、その中にあって恐れず信頼しながら主を見上げて歩み続けていくという、そういう忍耐の話です。 問題があったときに我々がしようとすることは何とか問題を避けるとか問題から逃げようとするんです。しかしここで言われている忍耐というのはその問題の中にあって問題に打ち勝っていくものなんです。で正直言ってそれしか問題に打ち勝つ方法はないんです。我々が問題というのもいつも避けてたらいつまで経っても勝利できないんです。もしあなたがいろんな問題が出てきたときに、何とかそれを避けようと思ってたらいつまで経ってもあなたは成長しないんです。どうしたらいいのか。その問題の中にあって神の助けによってその問題に勝利するんです。それができるんです。この忍耐と訳されている言葉、これに関してバークレーという神学者はこんなことを言うんです。この言葉はいろいろな事柄に単純に耐えるという能力ではない。人を単にいろいろな苦しみに耐えさせるだけでなく、人がそれらを喜んで迎え、克服することができるようにする力である。さまざまな困難というものを喜んで迎え、それを克服することができるようになる、そういう力。それがここで言われている忍耐だというんです。だから試練を正しく克服すれば、より多く耐える力を与えられ、さらに困難な戦いにも勝つ力を得ることができるんだって。いいです。その話をヤコブはしているんです。いろんな困難、いろんな試練に対して、その中にあって私たちはそれを喜んで受け入れ、そしてそれに勝利していくことができる。そういった忍耐というものを私たちは試練を通して学んでいくんです。例えば皆さんね、迫害下にあった兄弟姉妹たち、誰が考えたって喜べないその状況下にあった彼らはそこで喜んだわけでしょ。それは世の中の人々にとっては脅威でした。なんでこの状況で喜べるのか。なんでこの状況で感謝できるのか。例えば皆さんが家庭にあって、またこの社会にあって、未信者の家族からいろんなことが出てくるかもしれない。一番簡単なことというのはその中にあって反撃することです。攻撃することです。でもそれは良き証にならない、ね。しかし、その中にあってもどんなことが、例えば言われようと、どんな宗教を我々が受けようと、その中で一体神が喜ばれることは何なのかを考えてそれを選択していくときに、神様が祝してくださり、神様が喜びをくださり、そのような大変な試練の中にあって、それに逃げることなく、打ち勝っていく力を神様くださるんです。その中で喜べるんです。憎しみを持って私たちに襲いかかってくる、さまざまな問題とか敵に対して私たちは彼らのために祈り、彼らの上に祝福あることを祈っていくことができるんです。なぜそうするのか。我々の肉はそれに対してダメって言いますよ。したくないって言います。でもそれが神に喜ばれることが我々選択するんです。そのことによって神様は私たちにその問題からの勝利をくださる。そうやって私たちは打ち勝っていくんです。そうして初代教会やまた迫害下にあったクリスチャンたちは生きてきたんです。そしてその信仰が、その神が彼らを通してなされるその御業に対して世の中はなぜって叫んだんです。その原因であった神様の証がなされたんです。テサロニカの教会の人々は忍耐を持って歩んでました。だからパウロはこんな風に言って彼らを称賛します。それゆえ私たちは神の諸教会の間であなた方がすべての迫害と患難とに耐えながらその従順と信仰とを保っていることを誇りにしていますって、ね。そのような問題下の中にあった彼らはなおも神に対して従順であろうとしたんです。そしてパウロはそれを知って私はあなたたちのことを誇りに思うって。そのように彼らのことを主に褒めたたえているわけです。テサロニケ第2の手紙の1章の4節のところにそれが記されています。テサロニケ第2の1章の4節です。だから、ヤコブがここで教えていることっていうのは、こういった忍耐。実はこのような忍耐は試練が私たちのうちに もたらすものなんだということを教えてくれている。そして、どのように成長していくのか。試練を神様はくださる。それを通して我々は忍耐というのを学んでいく。そして三つ目に、その忍耐によって我々は成長していくんです。この忍耐というのが私たちのうちに働き、そして私たちの成長を助けていくんです。この三節の御言葉で忍耐が生じるという言葉が出てきます。生じるんだって。もたらすとか、引き起こすとか、達成するとか、働きが完了するとか、終了するとか、そういった意味を持った言葉です。この言葉はローマ人の手紙の5章の3節のところでは、生み出すというような言葉で訳されています。ローマ書の5章の3節のところ。またコリント第2の9章の11節のところでも、神への感謝を生み出すんだというふうに訳されています。生み出すというふうに。つまりね、皆さんね、ヤコブがここで言いたいことっていうのは、その信仰のテスト、試練というものは、信仰者のうちに忍耐を生み出す働きを持ってるんだ。そして、それを達成するまで、それを完了するまで、その働きというものは継続していくんだということをヤコブは言ってるんです。つまりね、試練を皆さんに神様与えてくださるでしょ？何のために？我々のうちに忍耐をもたらすためです。その中にあって神様を見上げるもの、そういうものになっていくためです。でもそこで働き終わるんじゃない。ますます我々が主を見上げて、そして我々の信仰が成長していくために、試練というものを私たちのうちに働き続けていくんです。ね、試練というものが私たちのうちに忍耐を与えるだけじゃない。試練というものが私たちをますます変えていこうとするわけです。試練が与えてくれたこの忍耐というものが私たちのうちで我々を成長させるという働きを成し続けていくんです。だから神様があなたや私に望んでいらっしゃることというのは我々がキリストにいたものに変えられていくことです。その時まで神様は働き続けてくださっている、ね。そしてそのために神様は試練を与え、試練を通して忍耐を学ばせてくださり、そして忍耐を通して我々がますますキリストにいたものに変えられていくようにと神様は働き続けている。そのことをヤコブがここで教えているんです。しかもね、この2節の御言葉を見ていきますとね、3節の御言葉を見たとき、こんなふうに最後のところありますでしょ。あなた方は知ってるからだって。ね、この知ってるっていう言葉は、ただ普通誰かから学んで知識を持ってるって話じゃないんです。これは経験から学んだことを言ってるんです。つまり我々が忍耐を持って、忍耐において成長していくために必要なの。必要なことは何かっていうと、我々はそうして神様を信頼して歩むことによって大切なレッスンを学ぶわけです。でそのレッスンを生かして、そのレッスンをしっかりと覚えて、また次の試練に臨んでいくときに、私たちはまた新たなことを学んでいく。そうやって我々は成長していくっていう話です。四節のところに忍耐を完全に働かせなさいとあります。忍耐に完全な働きをさせなさいって言ってるんです。この忍耐に、試練がもたらしたこの忍耐に完全な働きをさせるように。それが、ヤコブがここで進めたことです。ヤコブはここで、我々クリスチャンの責任というのは、忍耐にその完全な働きをしてもらい続けていくことである。そんなことを4節で言うんです。忍耐の目標、目的を達成するために、我々が成長していくために、忍耐に働きをしてもらい続けていきなさいって。ですからね、皆さんね、私が忍耐を持たなきゃいけないんだ。 私が我慢しなきゃいけないんだっていう話じゃないんです。忍耐がそのように私たちのうちで働きをなしていくんです。つまりここでね、ヤコブが私たちに勧めてくれていることっていうのは何かっていうとね、さっきから見てきたようにいろんな試練が来ます。その試練を我々が経験したときに選択肢が生まれるわけです。神様どうしてやって神様をに対して怒りをぶつけることもできるし、私たちは神様の約束を覚えて、これは私のために神様くださったもんだ、感謝しますと神様を称えるのか。神様に感謝を捧げるものは、そうして私たちはその問題の中から逃げることなく、その問題の中で神様を信頼して、そして神様に期待して生きていこうとする、まさにその忍耐を持って生きていこうという歩みを始めるんです。そして私たちはそのような忍耐が私たちのうちに働いて、私たちをもっともっと変えていってもらうようにということを期待するんです。その時に必要なことっていうのはね、神がいろんな試練を与えていくときに、もし我々が最初から見てきているように、どうしてなんですか神様というような思いを持って試練と向き合うならば、その不信仰っていうのは我々のうちに神様がなそうとする働きを妨げることになるんです。分かっていただけます？今も見てきたように神様の計画というのはあるんです。試練を神様は私たちに与えて、私たちに忍耐を生み出して、その忍耐によって我々が成長していくようにというんです。しかしそのような成長の過程というものを邪魔するものが我々のうちにあるんです。何かというと罪なんです。つまり神様が働きをなしてくださっている、こうやって約束があるのにそれを信じられないとする我々の罪なんです。それが成長を妨げるんです。だから我々がいろんな問題に遭遇するときに、どうしてどうしてどうしてなぜと神様に前に不平不満を言い続けていくならば、決して我々は成長しないというんです。そのような歩みをしても私たちは神様からの祝福をいただくことはないって言ってるんです。だから我々に必要なことっていうのは、忍耐に働きをなしてもらうためには、主よどうぞあなたの御心をなしてくださいと、ね、覚えてらっしゃいます？テソロニケ第一の手紙の5章の19節のところで、御霊を消してはならないってパウロが命じたところ、御霊を消してはならないって、なんとなく我々はその御霊っていうものがろうそくみたいなんで火を吹き消してみたいな思うわけですけど、ここで言ってることっていうのは、聖霊なる神様が私たちのうちになそうとする働き、神様が私たちを導いていこうとするそのような働き、神様が御心を教えてくださる、御心に従っていこうと我々を進めてくださるような、そういった神様の働きに対して我々がノーって言うんです、ね、神様が導いていこうとしているのに、その導きに対して我々がそれを否定して必要ないとするよ、まあことをしてはならないって。だから御霊を消してはならないというのは、そのような神様の導きに逆らっていくこと、御心に従わないこと、そういったことを教えているわけです。まさにヤコブはここで私たちにそのことを思い起こさせてくれるんです。イエス、あなたや私が成長するために必要なのは、試練があるときにそういった試練に対して疑いを持つことではなくて、神様をしっかりと信頼することです。そして私たちはこの神様の約束に立って神様に従い続けていくことなんです。そうすることによって我々は成長していくっていうんです。見てください、その結果が。4章の4節のところに、そうすればって続くんです。あなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものになるって。そうすればっていうのは、こういった忍耐の、こういった試練のその目的が、目標がここに記されているんです。成長を遂げたって言うんです。これ肉体的に大人に成長したとか、学問において熟達したその域に達した人をこんなふうに呼んだんです。そしてヤコブはその言葉を使うことで、信仰において成長した人、信仰において大人の人の話をしているんです。ですから神様はこういう目的を持ってこういう働きを、試練をあえて与えるんだ。あなたや私が霊的なものへと変えられていくために神様はこのような技をなすというんです。成長を遂げたというんです。 信仰の大人になる、完全なものになりますとあります。罪のない人の話をしてるんじゃないんです。道徳的に我々が神様に会って成長したものの話です。この言葉っていうのはね、神様に対する生贄であるとか、神様に仕える祭司たちに用いられる言葉なんです。覚えてるでしょ？生贄を神様に捧げるときに、その生贄に傷があってはならなかった。最良のものを神様に捧げようとする。そのような言葉なんです。つまり、罪、汚れのないようなものに神様は変えていこうとする。ますますキリストにいたものに変えていこうとする。そのような働きを神様は、目標として、試練を与えるんだというんです。そしてもう一つあります。何一つ欠けたところもないと。これまでの二つは形容詞でしたけれども、これは動詞です。劣るとか、引けを取るとか、欠いているなんて、そういう意味になります。何一つ欠けたところもないもの。今まで見てきたことと同じことです。霊的に成長したものに神様は変えていこうとしているんです。しかも、この動詞は、受け身で書かれている。つまり、誰がこのようなものに変えてってくれるのかです。神様がそうしてくれるんです。神様が我々を変えてってくれるんです。しかも、この三つの言葉っていうのは、すべて現在形で記されています。忍耐が生じるということも、そして欠けたところになる、欠けたところのないものになるということも、この御言葉の中に出てきたその動詞がすべて命令、現在形で記されているというのは、将来の話をしているだけではなくて、今私たちが目指していくこと、今私たちがなすべきことをヤコブは教えようとしているからです。もちろん後には我々は完全なものになります。しかし、今この地上において神様はそのようなものに我々を変えようとしてくださっています。今日我々が見てきたことは何かというと、イエス、皆さん、あなたを神様は成長させるために様々な試練を与えてくれているんです。逃げたらあかんというのはその試練から。その試練の中にあってしっかりと主を見上げることです。その忍耐によって我々はますます変えられていくんです。大変な問題があるでしょう。しかし、その中にあって我々は今日学んで約束を覚えることです。神は私を成長させるために、そんな目的を持って働きをなしてくださっているんだって。で、この成長を遂げたとか、完全なもの、神様がなしてくださる働きです。しかし、それだけがここで教えられていることではないんです。我々は神様の前に、神様どうぞ私はもっと変えられて、もっと成長して、もっとあなたに喜ばれるものになりたいですという思いを持って生きていかなきゃいけないんです。もし我々がその思いを持ってなければ、神様は我々のうちに働こうとしておられる。こういうことを我々のうちになそうとしておられる。しかし我々がそれを望んでいなければ、神様は働けないんです。だから私たちに必要なのは、主を私はもっと変えられたいし、もっと成長していきたい、もっとあなたに喜ばれるものになっていきたいですと、どうぞ私を変えていってくださいと。その時に神様は何をするか、試練をくれるんです。そしてその試練の時にしっかりと約束を覚えて歩んでいくんです。そうすると神が私たちのうちに働いて我々を変えていってくれる。そうして信仰は成長していくんだということをヤコブは教えてくれたんです。試練は喜べるんです。試練はあなたや私のために特別に神様がくださったものだからです。お祈りします。父なる神様、今日またこうしてお一緒に御言葉を見ることができたことを本当に感謝します。神様どうぞ、愛する皆さん一人一人の上に素晴らしい祝福を与えてくださり、この一週間もどうぞそれぞれがそれぞれのところでしっかりとあなたを見上げて歩み続けていくことができるように助けてください。 神様、試練を感謝します。それがあなたからの罰でないことを感謝します。私たちを愛してくださっているあなたが、私たちのために特別に与えてくださっている素晴らしいものであることを我々は見てきました。しっかりと覚えて、一人一人が直面しているその試練がどんな試練か分かりませんが、すべてがあなたからのものであることをしっかりと覚えて、その中にあってあなたを称えるものに今日変えられますように。どうぞ試練を喜ぶものに私たちが変えられることによって、ますます我々が成長し、あなたに似たものに変えられていきますように。そのことを心から願って、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。